どうもこんにちは、大峰です。この番組は YouTube や映像制作に関する情報を中心に Mac や Apple のことにもちょっとだけ触れていくポッドキャスト番組です。今回のお題は HDR ってすごいのかです。HDR こう結構ね、何かとこう言葉自体は聞くんだけどよくわからないっていうね、なんていうかな、こうもやっとした会話になっちゃうと思うんですよ。 HDR ってすごいけど何がすごいのかっていうね、そこら辺をちょっと僕もね、あんまりこうすっきりしてなかったんで、ちょっとまあ今回調べてみたんで、そこら辺の話をしてきたらいいかなと思います。 HDR ちょっとこう奥が深そうな感じですね。はい、さてさて、ですね、今フラッシュバックの方で11月15日、今日ですね、今日から24日までの、間にキャンペーンを始まってて、この10日間でですね、9日か、まあ、いろんな製品をかなり 40% 強とか、まあ、50% とかそれぐらいの大幅な値引きセールをやってるんだけど、その中でね、トラップコードスイート14が、40% オフになってるんですよ。このトラップコードっていうのは、なんていうかな、これメーカーの名前なんだけど、かなり有名なところで言うと、トラップコードパーティキュラーがね、すごい有名。もうアフターエフェクツでモーショングラフィック作ってるっていう方だったら誰でも知ってる、まあ、聞いたことはあるであろう超有名なやつなんだけど、ここら辺のね、一連のこう製品を全部入ったスイート製品っていうことです。本来だったら多分10万円ちょっとのところが、まあ大体5万円ぐらいなのかな。僕ちょっと自分自身はね、その新規の価格は知らないんですよ。まあ、なんでかっていうと僕もう持ってるんで、そのトラップコードスイートの、なんでしょうね、バージョン12とか3とかかな、持ってるのでアップグレードで買えちゃうんだけど、それもやっぱりかなり割引になってて、なんと 16,800 円で買えちゃうんですね。うん、本来は3万円弱、2万8000円とかそれぐらいらしいんだけど、まあそれでも安いんだけどね。うん、ちょっとこれ気になってるんですよ。まあもしね、こう他にもこうパティキュラーとかそういったの持ってて気になってるって方がいたらね、ぜひね、見てこの間にね、ちょっと買ってみるのもいいかもしれないです。はい、まあ僕使ってないんだけどね、正直アフターエフェクツのパティキュラーとかっていうか、トラップコード製品って、まあだけどいい加減インストールもできなくなっちゃいそうなんで、早めに入れといた方がいいかなといった判断です。それとサファイア、11サファイアと、まあ、あとボリスのコンディニウムコンプリート11っていうのと、モカプロ V5 がこれセットになってるやつもね、50% オフになってて、まあ、これ高いんだけど、まあ、これ新規で言うとね、196,200円っていう高いんだけど、これちょっと欲しいんですよ。はい、前からちょっと断ることに欲しがってるんだけど、ダヴィンチリゾルブとプリミアとかアフターエフェクツでも全部使えるやつね、うん、ちょっと気になってます。はい、というわけで、今回今 BGM で流れていますのがサウンドストライプで、持ってきた曲なんですけど、エモーションズっていうね、曲です。かなりこうなんていうかな、毎回こうこのポッドキャストのためにね、いろんな音源を探してるんだけど、まあサウンドストライプさんは素晴らしいのがたくさんあります。もちろん優勝ですけど、月額1,400円、1,500円ぐらい払えば使い放題、よほどいかがわしいね案件ではなければ、もうほとんど用途を問わないということなんで、映像だけじゃなくてこのポッドキャストでも使わせてもらっています。はい、もしね気になった方がいらっしゃいましたら、これ今低音質バージョンですけど、高音質バージョンを聞いてみていただけるとすごいので、ぜひ聞いてくださいといったところで、今回はよろしくお願いします。秘密基地始めましたは局地の提供でお届けします。それでは本編の方に入っていきたいと思います。HDR っていうと、ハイダイナミックレンジの、略称ですけども、そうではない普通の、まあ、ダイナミックレンジのコンテンツというか企画のことを SDR、スタンダードダイナミックレンジということらしいです。 はい。この SDR っていうのはですね、ちなみに、まあ、HDR 対応していないモニターっていうか、まあ、規格以外のものを全てを指すってことなんで、例えば、4K、8K とかの、規格の BT2020 っていうのがあるんですけど、BT2020 っていうのはこの映像制作やってるとちらほら見るんですよ。まあ、レック709とかっていうのも、これは大きい、まあ、聞いたことのある方っていらっしゃるとは思うんだけど、それの、まあ、最新版が2020だと思ってたんですけど、そこにはね、なんていうのかな。今まで、高画質っていうのをこう考えたときに、いくつかこう要素があって、この BT2020 では、ほとんど全てをカバーしたっていうか、要は進化してるんですよ。そのいくつかっていうのは、解像度、次にビット深度、フレームレート、色域、この4つは、この 4K、8K をカバーしてるって、まあ、この BT2020 で、すでにもう標準化されてたんですよね。うん。解像度っていうのはもちろんまあ分かりやすく言えばまあ 4K とか 8K とかそういった意味でフル HD よりもさらに上の解像度っていうことで、で、ビット深度っていうのは8ビット、10ビット、12ビットっていうのがあって、まあ今まではまあそのフル HD の時代はそれが8ビットあったと。8ビットっていうと1677万色。はい、これでもすごい数には見えるんだけど、それが10ビット、12ビットっていうのに対応しているのが BT2020。ちなみに、この10ビットっていうのが8ビットとあんまり変わらないだろうと思われるかもしれないけど、全然そんなことなくて、10ビットは、ちなみにですけど、約11億色表示できます。まあ、ある程度正確に言うと10億7300何十万色だっての気がするけど、まあ、およそまあ11億色。なので、桁違いに、色、まあ、情報量が違うということですね。はい。それで、ここら辺はもう標準化してたんだけど、最近になって、その HDR っていうのがにわかに出てる、まあ、これがわかるようにですね、そこに唯一欠けてるのは輝度だったんですよ。輝度。はい。で、この輝度っていうのは、ダイナミックレンジがそもそも何かっていうと、一番明るい部分が白、一番黒い部分が黒。これはどんなモニター、まあ、どんな規格でも変わらないんですけど、その間、中間ね、中間の階調の数が多いか少ないかで、まあ、ダイナミックレンジか、スタンダードダイナミックレンジかっていうのが、まあ、分かれるっていうことですね。はい。で、ダイナミックレンジ、中間調。で、このダイナミックレンジ、輝度をカバーしているのが BT2100 っていうことらしいんだけど、ちなみに、レック709、これは、フル HD の時代にできている規格だけど、これは、100カンデラ毎平方メートル。100ニットとも言うんだけどね。で、規格が、決まっています。この100か、まあ、カンデラって、まあ、よく聞くような、聞かないような、携帯電話とこの液晶の、まあ、明るさの単位なんですけど、液晶の、携帯電話の液晶とかのスペックを見たときに、カンデラも見るけど、ニットの方が最近増えてきてるのかな？まあ、同じようなものだとは考えてもいいんだけど、カンデラが、まあ、1カンデラ毎平方メートル。1メートルあたり1カンデラの明るさを照らせるっていうようなことなんだけど、そのカンデラっていうのがキャンドルの、まあ、語源がキャンドルで、まあ、そのまんまその1カンデラがろうそく1本分の明るさみたいな。それがニットっていうのはまあ同じです。まあ、言い方ちょっと違いますけどね。1ニットと1カンデラ毎平方メートルは一緒と。なので、まあ、とりあえずまあ、そこはまあ置いといて、これでまあ大体100カンデラっていうのがレック709。だからまあ暗く、ちょっとまあい、うん、暗いといえば暗いので、自然界にあるような、すごくもう明るい部分とか、その暗い部分っていうのをこう表現できないと。 で、レック2100だとそれ拡張されて、1000かな ?1000 ニット。一気に10倍まで上がっている。ね。それによって、その、暗部は潰れずにきちんと表現できて、明度ももっと明るくなって、その自然界にあるような風景をよりこう忠実に再現できるようになってますよっていうのが、どうやら売りのようです。これね、僕はちょっと、なんかね、本当にもやっとする、ずっともやっとしてるんです。今でも正直な話で。その、メーカーの、その商品、紹介ページとか行くとね、HDR に対応しているテレビとかを見ると、非常にこう、差別化を図っているのか、その画面、モックアップというか、その製品の紹介写真の中に映っているその映像がね、まあ、うさんくさいのが多いんですよ。どういうふうにうさんくさいかっていうと、SHDR の写真みたいな、ね。映画チックな感じですよ。ちょっと、まあ、ちょっとじゃないな。非現実感溢れるこう映像が映し出されていて、これを見て、だからその、ハイダイナミックレンジって結局何なのかなって、その、ずっと、なんかこう、もやもやしてるんです。色のことなのか、輝度のことなのか、まあ、輝度のことは分かってるんですよ。ただ、輝度が違うからって、こんなにパンチの効いた映像が常に出てるような、テレビがね、いきなりこう、こんな感じになってるような、こんな感じって分かんないな。まあ、映画。テレビがいきなり映画の画質になってるような、風な表現に見えちゃって、なんていうか、こう、消費者は、混乱しないのかなと、ずっと思ってたんですね。うん。まあ、そういうのもあって、今回ダイナミックレンジを調べたんだけど、ちょっとまあ話をそらして、ダイナミックレンジ、まあ、HDR に対応している 4K モニターって最近随分増えてて、それこそまあ数もそうだけど、安いんですね、今ね。だいたい、ま、5万円とかからも、あるし、30インチ以上とかもあるし、シャープさんとかね、まあ、ソニーさんですら、10万円いくかいかないかとか、それぐらいのやつで、非常にいいもの出してる。40インチ強とか。シャープさんはね、8万円ちょっとぐらいで、4K、もちろん 4K だし、なおかつそれでいて、HDR に対応してるも、テレビも、出してるので、これ相当すごい安くなったなーって感じですよね。まあ、2年ぐらい前は多分20万強安くてだったと思うんだけど、それ考えたらもう本当に半額以下とかなってるかもしれない。うん。そうなんですよ。まあ、多分 HDR に対応してるテレビって単純に輝度がすごく高いと思うんですよね。うん。それじゃないと、そのさっき言った1000ニットっていう、うんだらかんたらっていうのを、まあ達成できないというか、200カンデラしか、200ニットしか出せないのに、HDR に対応してるって言ってね、言っても、そもそもの、その、液晶が暗いのに、それは意味ないんじゃないかみたいな感じになると思うので、きっと明るいモニターだと思うんですよ。うん。まあそんな感じでね、本当に液晶、作業環境っていうか、作業用のモニターとしてはダメだと思うんだけど、本当に LG とかね、そういったところ NEC も、NEC はわかんないな。まあ、とにかく安いのがたくさん出てます。はい。だから、まあ、今後どんどん普及していくか、もしくは 8K になった時に一気にこう廃れちゃうのかまだわかんないけど、多分ま、4K は 4K で、まあ、ちょっとマイナーな存在になるかもしれないけど、フル HD ともども、細押すと、続いていくのかな、うん、って感じ。それですね、一応映像の方から12月18日にこの初めての HDR コンテンツ用の、リファレンスモニターが発売さ、初めて、うん、映像として初めてか、リファレンス用のモニターが発売されると。それが CG3145 っていうモニターなんだけど、31.5 インチかな ?5 インチだけど、すごく重い20キロ強。ね。僕が持ってる CG3184K っていう同じ 31.5 インチぐらいのやつなんだけど、こっちはね、10キロぐらいなんですよね。11キロぐらいかな。 そのおよそ2倍の、まあ、分厚いモニターが出て、それがね、およそ、まあ、およそというか、まあ、税込みで、映像のオンラインストアで買うと、税込みで言うと300万をちょっとオーバーするっていうね、とんでもない業務用が出ます。はい。で、こいつが、輝度以外、輝度とコントラストはすごく高いんですよ。輝度が、要は1000ニット、1000カンデラ、毎平方メートルを達成している。CG3184K はね、350だったような気がするんだよな。なので、本当におよそ3倍ほど明るい。で、HDR もちろんそれで対応しているってことですね。で、コントラストも異常に高い。CG3184K は1500対1なんだけど、確かこの3145は100万対1だったかな ?10 万対 1?100 万対 1? まあ、それぐらい。コントラストっていうのは、画面の一番明るい、まあ、白の部分、白のデータと、黒のデータの、差ですね。はい。これが激しければ激しいほど、要は、なんていうかな、パンチの効いたというか、シャキッとした絵が出せる、みたいな、そんなね、漠然とした答えになっちゃいますけど。まあ、DTP 用途だとね、あんまり高くない方がいいって言われたりするんだけど、高すぎない方がね。まあでも、映像とかそういったものは、最終出力物がモニターだから、やっぱり、コントラストは極力高い方がいいんでしょう。まあ他にもいろいろこう機能が詰め込まれてるみたいなんだけど、まあかなりのハイエンド機種は出るわけですよ。ただそれまではずっと CG3184K がずっとトップというかまあハイエンドで、一応僕が持ってる CG3184K もそうだし、違う、まあ、ちょっと下の機種になるんだけど、CG2484K っていう24インチぐらいのモデルだったかな?のモデルの業務用の、まあ、カラーエッジのやつがあるんだけど、これの2つはアップグレードをすることによって、ちょっと後からまた話しますけど、PQ 方式っていう、HDR の表示に対応しています。これは、CG3184K が発売された大体3年ぐらい前かな。3年ぐらい前からもう発表されてたことなんだけど、まあ、僕はそれ知ってたけど全然興味なかったんで、当時。完全にスルーしてましたけど、料金が結構お高くて、映像の方から、その作業員さんがやってきてですね、直に、プラグインではないか。なんていうの、アップデートしてくれる?何かしらのソフトウェアを使って、このモニターの方に、そのデータを読み込んで、それで使えるようにしてくれるということらしいんですけど、5万2000円からってなってます。はい。業務として考えれば、全然まあ高くはないんだけど、まあ、HDR で作らなきゃいけない案件なんてあるわけもない。まあ、ウェブでばっか作ってる僕としては特にそうだけど、全くないので、全然もう気にも全く留めてなかったんですが、そういえばこんなのがあるんだと。そういうのが、ありますと。ただこれで対応できるのは PQ 方式っていうのだけで、まあ、他の方式、もう一個あるんだけど、方式には対応できないとかっていろいろこうハンデを考えると、まあ、やっぱり全然、きちんと HDR 方式、や HDR のコンテンツを作るんだったら、この CG3145 が確実に、いいというか、まあ、リファレンス用モニターですからね。まあ、それは、最終確認とかそんな感じで使うんでしょうけども、こっちの方にいいのは当然なんですよ。はい。で、先に話したその PQ 方式っていうのは何なのかっていうと、この PQ 方式っていうのは、パーセプチュアルコンタイゼーションっていう、まあ、略称なんだけど、これの他にテレビ放送とかそういったまあ番組向けがですね、HLG って言って、ハイブリッドログガンマ。この二つがあるんですよ。で、まあ、ウェブ用とか AI 用のコンテンツ向けは PQ 方式。ね。だから僕は、僕の方、用途だと、この PQ 方式だけあれば、まあいいんで、さっき話したその CG3184K のアップデート、アップグレードかな。うん。それを当てれば済む話ではあるんで、まあ全然不都合は感じないんですけど、ハイブリッドログガンマはテレビを作られている方には必須と言ってもいいんじゃないでしょうかね。うん。だこれが、そのアップグレードをするだけじゃ対応できないから、本当にコンテンツを作らなきゃいけなくなるっていう風になると、リファレンス用のモニターが必要ってなっちゃった時に、やっぱりこの CG3145 が、候補に上がるんでしょうといった感じです。なんかこう、ここまでざっと話してきてね、本当にこう、もやっとするのは、確かにその市場に、まあ、宣伝とかでよく HDR がどうとか、そのすごいすごいってしょっちゅう見るんですよ。その実際の映像、実際というかまあ、SDR の映像とハイダイナミックレンジの映像っていうのをこう比較したものとか見るんだけど、まあ、比較用としてね、意図的にやってるっていうのはわかるんだけど、明らかに SDR の映像って、まあ、彩度が低くて、あと締まりがない。コントラストがすごく弱い映像になってて、で、ハイダイナミックレンジのやつが、まあ、シャキッとしてて、パキッとしてるというような、なんていうのかな、ちょっと、本当意図的すぎるだろうような感じになってるからね。なんかこう、スッキリしないっていうのも一つもあるんですね。一つ。うん。なんていうのかな、そもそも、ハイダイナミックレンジ、HDR って、その企画だけで済む話じゃないじゃないですか。もちろん再生側のだけの問題でもないし、再生側っても表示だからモニターね、話でもなくて、カメラの問題だったりもするし、まあそんな諸々が絡んでくるわけじゃないですか。編集方法もワークフローも違うしね。うん。例えば今までの安いビデオカメラ、安いってまあそのテレビ用のね、取材用のあの、ちょっとまあハンディカムが多くなった程度のものとかだと、そんなに、その、ダイナミックレンジを捉え、まあ、広いような、撮像素子は積んでないので、そもそもそれとって、HDR 対応のテレビで見て、ほら違うでしょっていう風にはならないと思うんですよ。まあ、なんていうのかな、その、画面がどんなに明るくなったって、暗部は潰れてるもんは潰れてて、なんていうの、名部は明るいハイライトの部分は、潰れてるものは潰れてると思うんですね。なんていうか、要は、編集、撮影、まあ収録するときの、今その、もちろん、いろんな調整とかも、そう、もちろんそうだけど、単純に画質が上がるっていうのは、とは違うんかなと僕は思ってます。それで言ったら、別に SDR の今ですら、ね、モニターで確認しながら暗部を持ち上げて、で、明部をちょっと抑えて、っていう風にやれば、見た目的には、まあ、ダイナミックレンジをちょっとまあ、圧縮する形になっちゃうけど、すごく、見た目的にはいいようにできるから、それが何も考えずに撮った HDR 対応のビデオカメラ、まあ、もしくは業務用のカメラで撮ったものと同等、もしくはそれ以上になるかっていうのは、すごくこう疑問なんですよね。まあ、そんな感じですかね。なんかこう、いろいろね、調べてきて、すごいというか、まあ、可能性は感じるんだけど、目が疲れそうだなとか、明るすぎてね、とか、なんかこう、だからイコールすごいっていうのはちょっと違うのかなと。うん。ただ、色をいじる余地とか、編集するカラーコレクションとかするっていう目で見ると、HDR は非常に楽しそうだなっていうのもあるので、今後ちょっと機会を、もしね、機会があれば、その PQ 方式にアップグレードして何かしら YouTube にアップしてみるっていうのは十分ありなのかなと思いました。うん。まあ、そんな感じですね。あと何かあったかな？なさそうな気がする。何かあった気がするんですよ。まあ、放送事故みたいになっちゃってますけどね。もうそろそろエンディングなんで。はい。これであと30秒ほど何もなかったらエンディングです。はい。 と思い出しましたよ。そう。結局ね、10ビットとか12ビット、色数がダイナミックレンジがって言っても、テレビだったらテレビの放送に載った時点でデータが圧縮されまくって、結局そこで、そのハイの部分、まあ、シャドウの部分って飛ばされんじゃないのかなってちょっと思っちゃうんですけど、どうなるんでしょうね。まあ、その、配信放送の企画とかってまだ決まってない。まあ、H265 ってのは聞いてるけど、それ以外はあまりわかんないんですけどね。だからそこら辺でどれぐらいの再現度を保ったままテレビの電波に乗せられるかっていうのはすごく気になります。はい。それじゃエンディングの方ですね。これ今。はい。また BGM が流れてきておりますが、ね。もう、実はね、今、ちょっと YouTube の方で、動きがあるというか、なんていうか、なんだろうな、ちょっと真面目にというか、もう、がむしゃらにというか、やけにというか、YouTube の方コンテンツを更新し、ちょっとまあ短期間、1ヶ月ぐらいではあるんだけど、かなりのペースで、アップし続けてみようかな。まあ、千本ノックみたいなノリですよね。もう、片っ端からネタを出して、作ってみようと。今、ちょっと、準備しています。考えていますとか、なんか、思っていますとかって、そういうレベルじゃなくて、もう、やるぞと。はい。もう、今ちょうどね、仕事がパタッと途切れてね、年末に入っていくのにね、途切れて、なんていうの?非常にこう暇な状態なんですよ。まあもちろん打ち合わせがいくつも入ってて、そこから仕事が発生したりする可能性はあるんだけど、まあ今のところはその大きな案件というか、ゆったりした案件とかばっかりなので、まあキツキンでね、まあやることもない。はい。というわけで、そんなんだったらもう YouTube 片っ端からやって、今月中にそのチャンネル登録者数1000人2000人ぐらいアップを狙ってなんかやってみるのはいいんじゃないかというふうに話をしていて、ちょっとそれを頑張ろうかと、うん、ここ半月ぐらいかな、 YMR チャンネルのチャンネル登録者がついに減少に回ったっていうね、ショッキングな出来事もあったんですよ実は。うん、マイナス1とかマイナス3とかそこら辺のあたりをうろうろしてますけど、今まで YouTube チャンネルを作ってもうかれこれ3年ほど経ちますけど、マイナスになったことって一度もなかったんですよね。で、それがもういよいよね、いよいよねっていうか、そのコンテンツをもともと配信してなかったのもあるけど、あの Vlog とか、あとはスマートっていうあたりを出したところからね、ちょっとね一気に減り出したっていうね。まあ、だから Vlog とかそういったのは後々にやった方がいいんだっていう風な思いはあるんだけど、まあもうそんなの言ってらんないし、そんな程度でもいなくなろうってファンだったらもうこっちから願い下げだとね、割り切ってもうそんなのバンバン打ち合わせこうと。はい。今ちょっと、いや、やけになってるってことはないんだけど、あ、考えてます。まあいくつかコンテンツは考えてるんで、仕事が入るまではとか、息が続くまでは頑張ろうと思ってますよ。はい。イベント告知です。毎月開催している YouTube の勉強会なんですけど、来月ももちろん開催します。来月は12月14日の、木曜日かな。時間は14時、場所は南浦の某所、費用はもちろん無料です。こちらの方はですね、詳細は今言ったの全てなんですけど、申し込みページの方を新規でフォームを設けましたので、番組の、ま、このポッドキャストを聞いているこの記事の中にも入ってますので、そこから、クリックしていただいてお申し込みいただければなと思います。勉強会によくこれいらしていらっしゃる、三味線奏者の方がいらっしゃるんですけどね、その方がつい先日ポッドキャストじゃない YouTube の方にアップした動画が28回しか再生されてないんだけど、それを見た方から仕事のオファーがあったというような報告を受けました。そんなに少なくても来るんだなとは思ったんだけど、まあそういうこともあるっていうことなんで、まあいきなり駆け出しても来るかもしれない。はい。ぜひ皆さんも参加してくださいといったところで、お届けしましたの大峰でした。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。